質問はですね、感情が吹き上がってきたんですけど、どうしたらいいでしょうかと。あ、昨日もすごかったですからね。ぶつけられました。いやまあ、いや結局出したかったんでしょうか。なんか聞く前になんかウォッ、ウォッ、二箇所から来ました。ウォッ、ウォッ、ウォッ。まああの感情が爆発することは。いいことです。
いやいや、それはいいんですよ。だけど、はい、全然、なんていうかな、別に爆、なんていうかな、ずっとこうあるわけ、もう最近、その、なんていうかな、こう出てきたわけですよ。
はい、
出てきて、で、まあ、なんていうか、これを、なんていうんですかね、その、まあ、なんかしてあげたいなとは思うんですけど、
はい、
あと、これ、なんですか、これ何ですかっていうの。
これだからあの感情ですよ、もうまさに感情ね。ね、今まで感情が諦めていたんです、こんな状態だったんですよ、ね、このような状態で。
これあのは何層もあるんですよね。何層もあってこう、ま、今のこういう感情がまたこう終わってもまたその底にもあって、それもまた安心したら出てきて、
ああそう
あるんですよね。
これはあのいわゆる何ていうんですかね、屍、死骸のようなところですね。まあ、こういうの逆方の
見てますからね。
はい。
いや、これをこの感情として見てる私もあるわけですよ。
だからその感情として見ている私っていうのが室の修士、
だからそのまあ何とかしてあげることもできるじゃないけど、まあその私だけの力ではできないけど何とかしてあげたいなっていうふうに思うわけ
です。まずこれなんで出来上がるかが大事ですよね。その自分の感情っていうものがこう器だとすると、生きている部分っていうのはこの表面的な部分なんですよ。ここがまあ感情として生きている部分で、この底にあるものがこれが何層にも溜まっている。
何層もあるんですよね。
そう何層にもあって地層になってるわけ、はいはい、
それは誰でもそう、
はい、
誰でもそう。
誰でもっていうふうに言うと、感情を殺してきた人はです。
でもまあまあいい、まあ誰でもと言ってもいいぐらいですよね。
いや誰でもと言ってもいいよ。僕が知ってる人はこう何人かいますけど、
ね、そうでもないですか。だってこれがね全部すっきりしたらものすごい楽になるというか、まあ本当幸せに生きれると思うんですよ。
うん、そうです、ね、いや多分 なさそうじゃん。ほらもうちょっとし
か彼なんか吹くのも見えない、
はい、
抑えてない感じ。
抑えてない。
いやいやいや、だってこれなくなったら至上心っていうことでしょ。
そうです、
ええ、だからそんな苦しみはないはずですよ。
いや苦しみはまあないんですよね。ないっていうか、苦しみっていうのはこれがたまるとね、苦しみって言ってもいろんな苦しみの中の思いっていう苦しみの心が、うん、こ
うでもね、あとそれがなくなったらいわゆる仏教が当然仏教と、まあ、なんていうんですかね、その方向性が一致するので、どんどんこう変わっていくじゃないですか。
そう、何層にも分かれてるわけですよ。こんな風にね。 思想のように。で、この部分が、なんて言うんですかね、心が重いっていうふうになるわけです。重いっていうのは、その人といると、なんかこの人って、重いなっていう人っているじゃないですか。こう、重いな。
でも、完全に隠してても見えないわけ
ですよ。だからもう、その、この部分だけが生きてるわけ。で、この部分はもう動いてない部分。その動いてない部分があると、例えば相手にこう心を求められても、動いてる部分がこの表面的なものだから、あの人は表面的な人間っていう風になるわけ、ね、でこの上にこう重なっているものがこう理性っていうものなんですよ。
矢印を押さえてる
んですか。これ押さえてる、ベクトルがね、理性によって押さえてると。でこれはどういうふうにできていくかっていうと、その、うん、人からこう汚れとかをこう受け取っていくと、もう反発したいわけじゃないですか。こう例えばその家族の中で、家族の中でこうもう汚れが充満している場合がありますよね。この家の中でこう汚れがもうこう充満しているようなお家、もう地味猛霊が住むような世界。そうすると、まあ、必ずその中には鬼がいるわけ。鬼っていうのは一方的に自分は汚れを増産しながら人に押し付けてくる人、こうね、正義の名のもとに、ね、でそうすると、まあ、当然 それに、なんていうんですかね、うまくその付き合って、自分だけはその鬼から汚れを受け取らないようにする狐みたいな人が出来上がるわけです、ね、でそういう中でもう狐にもなれない、鬼にもなれない、狼にも狐にもなれないような子羊たちはですよ、一方的に汚れを受け取り続けるわけです。そうすると、もう一方的に受け取っていくと、心がやがてこう死ぬわけです。こうね、死ぬ、目が死んでしまうわけです。もうだから、何にも感情が動かなくなるんです。
狼と狐
なんです。狼と狐っていうのは、狼っていうのは一方的に、まあ、自分が汚れを作り出して、その汚れを人に押し付けていく人。お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだ、お前のせいだっていうふうに言ってくるし、ダメダメダメダメダメ、俺の言うことに聞きなさい、なんで聞かないのっていうふうに言う人。
まあ、昭和の根源みたいな。
そう、
まあ、ワンマン社長と、まあ、ごま
そ
り部長と、まあ、社員だし、
その汚れを受け取りたくないから、まあね、こうやってこう近づいていくと。で自分も甘い汁を吸いながら下に汚れを押し付けていくっていう、こういう狐さんと狼さんがいるわけ、世の中にはね。こういうの、こういう世界を仏教で固くっていうふうに言うんです。
ある意味食物生産
で、そう強いものが弱いものを駆逐すると、
まあ、鬼狐平社員みたいな、
そうはい、こういう世界が出来上がるんです。これが、まあ、地味猛霊の住む世界ということで、固くの世界、よくね、この世は固く無常の世界って言われる、固くっていうのはこういう世界のことを言う。鬼がいて、狐がいて、そして一方的にこう毒を受け続けていく人がいるわけで、毒を受け続けていくと魂がこう死ぬわけです。こうやって屍になっていくわけ。そう、心が閉じる。で閉じるって言っても、一回閉じました、そうすると心の中の一部分に重い部分が出来上がるわけだけど、生きてる部分もあるんです。でも何回も何回も何層にも分けて、まあ、何年もかけて心をこう順々に殺していくわけ。
閉じるってことを繰り返す
か。そう閉じるっていうのは、汚れを受ける汚れをこうずっと感じていると苦しいから、その部分にこう、なんていうんですかね、 蓋をするんです。そうするとこの部分を感じなくて済むんです、心の。だから感じてる部分が苦しいところです。この部分が例えば汚れをこうね、この部分がまだ生きてる部分だとすると、こういうふうに汚れが上がってくるわけ。
一番表層の部分。
そうだからこの部分はまだ生きている部分で、死んでるけど生きてるわけ。だからその家庭が平和になってくると、その何て言うんですかね、汚れを押し付けてくる人がいなくなるから、理性のこのストッパーが外れて中から吹き上がってくるんです。
これが何層も何層もあって、
そう
だんだんちょっと軽くなっていくけども、
はい。ところがまあ、いわゆる私たちはちょっとずつ出せばいいんだけど、早く楽になりたいと思うから、ここがボーンって出るわけ。ブワーブワーってこう出るわけ。ブワーブワーブワーって毒が出る。だから今まで受けてきた毒が何層にもなってて、それがまあ安心してくると、ちょっとずつは出なくて一気に出る。ブワーってこう
圧縮されたガスが一気に出る。
そうブワーブワーっと毒が出るんです。自分が受けてきたものが出てくるんです。自分が受けてきて心をもう閉ざして考えないようにしてきたものが出てくるんです。
これをだから出せるっていうか、出してまたそのまあ、
はい、
まあなんかまあ共感してもらえるようなところが必要だってことです
よね。そう、そうだから結局そのまず和合層を作って安心できるような環境を作ってくると、出てくるんですもん。次から次へとブワーブワーってこう
悪くなったように表面上
に見ます、ね、そうなんか抑えられない感情がこうブワーってこう出てくる。
まあそう、ね、まあ、誰が悪いとか誰か悪いというわけじゃなくて、ただ黙っていた感
情。そう、で大事なのはこの感情が爆発した時に、自分は理性的な人だとね、私は悪くないってなるわけ。これじゃまずいわけなんです。
なんか違うものが見えちゃうんですよね。
そうここで防護が働くわけですよ。ただ僕は感情が出したいんだっていうならいいんです。それはそれが一番いい方法なんですよ。誰かが悪いわけじゃなくて、私が今まで受けてきたものがブワーって出てきてるっていうふうに理解してるならいいんです。
これは理性が弱くないとでもそうはならない。
そう理性が強いと、私は怒りたくなかったのにあの人が怒らせたっていうふうになる。
一方的に目の前の人が悪くなるんですね。
そうそうするとそのね、一生懸命お世話してる人から見たら、あなたにお世話してなんでこんなに悪いように見られないといけないんですかっていうふうになる。こういうになっちゃうわけですよ、ね、
でもそれはその言われてる人が分かってないってことですね。そういう状態にな
って、そうまず本人も気づいてないし、受けている人も気づいてないわけ。つまりこの人は何度も心を殺してきたわけです。理性によりギューッと殺してきたわけで、逆光の屍がもう何層にも地層になってるわけです。
この感情でもね、まあ、例えば、まあ、上田さんこれなかった
ない
ですか。
はい、私ですか、ね、私はね、私はまず感情を殺せなかったですね。
理性はそういう感情を押し殺すものではなかったんですか。
そうです、はい、あんまり人に合わせることしなかったから、あの我が道を行く、はい、
帰った時も
そういう風に。いや僕だって本当アウトローの世界でしたから、なんか組織の中にいなくて、いつも外でこう検証部隊っていうのでこう単独行動、自分の組織っていう、
自分を殺して相手人に、まあ、いわゆる理性で合わせると溜まっていく。
そう
ないと溜まることはない、はい、
そう溜まることがない。
迎合するとそうなるん
です。そう本当は嫌なんだけど、相手に力で屈服してグッと押し込めていくと溜まっていく。
公衆時代もあんまり合わせられなかった。
合わせてなかったです。だってもうすぐほら岐阜単独、私上司いないっていう 一人の世界、
ね、
はい、で北海道も完全に一人の世界っていう、誰も上司はいませんっていう世界に、
これはそういう、まあ、これない人は文句聞きやすいってことですか。
これがない人はそうですね、全部空になった、なってる状態っていうのは仏教聞きやすいですね。溜まってる人はまずこれ全部吐き出さないと、まあ、仏教を聞くっていう段階じゃなくて、まずもうブワーって全部吐き出して、そっからしか入らないわけだから、まずはもう 何でもいいから全部吐き出したいっていうのが本音なんです。
吐き出すと空になるんですか。
吐き出すと空になる、空になる。
まあ、でもその時にこういろいろ理屈で、理屈の世界だとそうはならない、ならないですよね。周りにこれは間違ってるどうこうとか言われたりなんとかして、いつも理屈で対抗したりしてこう、
はい、だからまず平和な環境を作らないと出てこない、そもそも。
だってそもそもだって自分が本当に思ってるものを出さなかったら出ていかない。
いや違う、そうじゃなくて、あ、もう怒っても大丈夫とかね、出しても大丈夫って感じたら、もうその瞬間から出てくるんです。もうそうそうそうそう、だから理性じゃないんです。もうこれ感情の部分だから、感情がもう楽になりたいと思ってブワーブワーって出るわけ、ブワーブワーってこう溜まってるものがこうなんうわうわっていうような感じで、こうなんか溜まってるものが出てくるわけで、
人に合わせると溜まってくるんですか。
これ人に合わせると溜まるんです。人に合わせるというのは自分の感情を殺して人に合わせるとね、自分の感情を切って合わせたら何ともならない。伏せだったら何も思わないわけ。だから感情を殺さないために伏せの訓練をするわけ。伏せをしていくことによって感情を切っていくから、だから相手に合わせても苦しくない。ところが私たちはその相手に合わせるときに伏せをしたことがない人はね、感情を殺すわけ、こう何度も何度も殺してきてるわけ、たまるんです。溜まってきてる人はもう本当すごいですよ。もう私もいろんな人を目にしてきましたから、吠える、わあ、吠える、暴れる、叩くという世界の中で、いましたから。でもこう出るんです、ブワー。だから一生懸命僕もね、超説法して。こうね、汚れを取って、ね、お家だったらこう、ね、清らかな環境を作ってるはずなのに、僕が一歩外に出ると、あれ？このお家はいつの間にか汚れている。なぜなんだ？あれ？きれいにしたはずなのに。なぜならもう、呼吸するように汚れを吐き出すから。
汚れって何で？感情の話じゃないですよね。感情って汚れ。
いやだからこの部分は全部汚れ。不安とか苦しみとかっていうものを全部こう凝縮させたもの、それがその汚れが取れると呼吸をするように出てくる。でそれがその爆発するっていうのは、一気にブワーって出てくる時がこう爆発なんです。汚れっていうのは不安とか苦しみ、これがもうだから普通は外に出したいんだけど、外と内側の汚れの圧がありますよね。外の方が内側よりも汚れが濃いと出せないわけ。まあ魑魅魍魎の住む世界になってるとね、大体こう家族でこうね、お母さんお父さんね、お父さんお母さん子供たちってなるわけ。そうすると子供たちに一方的に汚れが溜まっていくじゃん。で子供が何か反発しようもんならね、お父さんが何を言ってんの、俺が働いてんだ、文句言うな、出てけとかっていうふうに言うと、ね、お母さんがね、お父さんの言う通りよとかっていうふうに言うわけです
よ。これ、ね、吐き出してるお父さんはどんどんなくなるわけで
も
ない。
お父さんは結局このお家の外ではもうなんかこういう感じでもらってくるわけです。でまた家でブワー、普通はまあ汚れを取ることにこう心がけているお家だと、子供が一番受け取ってくるんです。で家の中でブワーって吐き出すわけで、その汚れをお父さんとお母さんでこう一生懸命浄化していくっていうのが、これが本当に健全なお家。
浄化って何したら浄化できるんですか。
浄化っていうのはね、例えば子供がブワーって出すでしょ、 出したものをこうしっかり片付ける。
まあ物ならそうですけど、心はそんなことできないじゃないです
か、はい、あ、心はね、だから例えば自分がいっぱい受け取ってしまったら、親がね散歩して汚れを出していくと、あと戒を保って自分は欲に汚れないようにしておくとかね、
まあとにかく溜めないようにすることが大事
だ、ね、そう
我を忘れてしまったらそこ
から溜まっていく、我を忘れたらもうこの地味猛烈の住む世界が出来上がって、その弱いものにどんどん汚れを押し付けていく。そうすると子供はもう自然と死んでいくわけ、心が。で死んだ分だけどんどん地層のように汚れが溜まっていくわけです。でもう言いなりになる、親の言いなりになるロボットが出来上がる。
その層が死んだ心、
そうそうそうそう、何度も何度も心を殺されてきたっていう歴史なんです。
死んだっていうよりは止まってるって感じですか。
もう止まってる、そうそうそう、止まってる、時が止まってる。
だって死んだって言ったら生き返ることはないです
か。うん、まあ心の場合は 死んでも生き返るから屍状態になってるって
。逆光の屍ってのは それぞれの その命名 その死んだ心の層のこと。
そうそうそう、これが逆方の屍、これ全部が逆方の屍で、逆方の屍ってみんながあるわけじゃなくて、溜まっていく人がいるわけ、屍の心があるわけです。だからある団体ではこう全ての人に逆方の屍があるっていうふうに聞いてきたと思いますけど、そうじゃなくて逆方の屍はある人とない人がいるんです。ある人の場合はもうこうなんていうんですかね、ずっとこう地味猛烈の住む世界で一方的に受け続けてきた人はもう逆方の屍がいっぱいあるわけです。
いや、ない人にある人のこと分かりますか。
はい、ない人にある人のこと、うん、いやだから最初は 理解しがたいわけです。なんでこんな風にするんだろうと、ね、だけどなんていうんですかね、受け続けていくと、ああこうなんだってことは分かります。
じゃあ感情が吹き上がるっていうことはあまり分かんないわけです。
感情が吹き上がるっていうのは、あ、それはあの浄化されたからバーッと吹き上がるっていうのは分からないですね。分からないっていうのは分かりますよ、見ていますし、そのブッチがあるから分かるけど、自分は体験していないってことです。
で、まあ、感情って言うじゃないですかね、感情はこれですって言うじゃないですか、
はい、
それがなくなったら感情っていうのは何なんですか。よく言われる感情って言われるのはそれの話だとしたら、
うん、感情だからこれが全体が感情ですよね。だからその屍が復活した分だけ心が復活するわけ。
ああ、心っていうか感情っていうか、
はい、心が復活、
感情感情でもそれは苦しみとしての感
情。そうそうそうそう、でしかもそのなんていう、重さだけがあるわけ、こう重いっていう、自分の中でなんとなく重いものがあって、なんとなく憂鬱で、何かこう何をしていても楽しくないっていうようなものがあるわけ。
そういうのがないと、まあ、いわゆる、まあ、まあ前向きなものっていうか、まあ、人生に対して前向きなものがあると。
そうそうそう、そうそう、で心が軽くなるわけですよ、それを吐き出すと。で結局仏法をこう聞くよりも吐き出したいわけ、今そういう溜まってる人はね、吐き出すと楽になるわけ。
話が止まらない人はもう溜まってるんです
よ。あ、だから止まらない人はそう、別に屍がたくさんあるわけじゃなくて、表層の部分に溜まってるわけ、この部分が溜まってるわけ。だから聞いてあげるとブワーって出て、でしばらく落ち着くとまたブワーって出てくる。ブワーって
。ブワー。表層の部分にたくさんあるって今言われましたけども、
はい、
表層の部分にたくさんあり、なおかつ下層の部分にもたくさんある
。そうそうそうそうそうそうそう。だけど実感できる苦しみっていうのはこの表層の部分しか実感できない。
あ、表面の部分。
そうそう、苦しいと感じるのは表層の部分で、この下の部分は重いっていう感覚です。心が重い、動かない。何にも感じないです。だから屍ね、だから仙台って言われるじゃん。そう、屍のような心、テレイキョロンキョトンボーってね、地獄と聞いても驚かず、極楽と聞いても喜ばない、感情が完全に死んでしまった心、何とも思わない、何も思わない心があるわけ。心がない、こう死んでしまった心がズンとあるわけ。いや、だから自分の実感として心が重いという状態、なんか心が何かこう、何か心がのしかかってるわけ、何かが突っかかってるっていう、なんていうんですかね、こう、まあ、心で表現するとなかなかわからないですけど、
圧迫してる感じですか。
まあ、圧迫というか喉に何かがつかえているような状態、
まあまあ、動けないというかもう
心が自由じゃない、その動こうと思ってもなんかこう心が動こうと思ってもここになんかもう重しがあるわけ、こう、うわーこいしょっていうような感じでこう重い心を引きずらないと何もできないっていうか、欲なら動けるよ、好きなことなら何でも動くけど、何かこう嫌いなこととかね、仏教の教えに従って利他を実践しようと思った時に重しがあって動こうとでき動くことができないっていうのが、これがいわゆる屍のような心、重いんです。
表面的なものだったらパッパッとできるけど、もう心全体を持っていかないといけないようなことはもう持ってい
ない、そうそうできないっていう、だからこれが全部吐き出していかないといけない、吐き出すためには安心できる環境が必要なんです、和合層が必要なんです。そう、和合層があって初めて安心できる環境があって初めてよし吐き出そうって気持ちが起きてくる、ね、吐き出してきてるでしょ、
来てます、
はい、うわはははははは、
それは環境が整ったっていうこと、
そう環境が整ったっていうことなんです。だから何をぶつけても大丈夫っていう人にはムクムクとこう敵が生んでくる
こっちはでも悪人
だと思うんですけど、あ当然悪人です理性であるから感情を吐き出すためには理由はいらないんですよ、本当は相手が善人だから吐き出してると、本当はね相手が私のことを思ってくれる本当に優しい人だから吐き出してるんだけど、理性としては悪者じゃないと怒っちゃいけないし吐き出しちゃいけないってことになるので、悪者にしてブワーって吐き出される、そうすると吐き出された方はなんかあなたのためにこんなにやってあげたのになんでこんな仕打ちを受けないといけないんだ、だったらもうやめようかって思って離れちゃうとやっぱりダメだったってことでまた溜まり始める、
すごく指定がありますよね、
はい、
悪人善家のように善悪家のように感じてしまいますので、
はい、
離れてはないですね、
そうそうそう、だけどその利他をしていくっていうのはこれを全部出していくってことなんです。私たちはどうしてもね、一ついいことしたら一ついいこと書いてくると、こういう発想でいるけど、実はそうじゃなくて、利他をし始めるというのは、相手のこの溜まっている屍が出始めるということで、もう全員悪化っていう結果ばかりしか来ないんです。それは今まで溜まってきたものが、こう出てくる。だからここを変えるのに時間がかかる、これを屍とかね、ゲッ、石のような疑いの心、触りとも言うわけですね、その心にずっと冷たい仕打ちを受けていくと心が凍ってしまう、で下に落ちる、心で凍って下に落ちる、そうすると温かい心を受けると溶けるから冷たいものが出てくるわけ、だから何ていうんですかね、温かいものを与え続けていかないとこの人の心は楽にならないし、楽になるっていうことはもう吐き出していくっていうことなんです。安心できる環境っていうのは結局和合層なんですよ、和合層の集まりです。
自分の家をそういう安心できる環境にしようと思ったら、
自分の家を安心できる環境にしようっていうよりも、これはまずその利他をしようっていう人がいないとダメなんです、その環境の中に。
処理をしていこうというその気持ちを持って
くれ
ていけない
んですね。そうそうそう。その環境の中にいる人たちは吐き出し始める。
まあ、変な話、そういうところに入って、まあ、本格的にはまあ移住をするとか、
はい、
そうか、まあ、そういう人がどこかに作るとか、そういうのしかない。
そうそうそう。まずその菩薩がね、世の中に いないとダメなんです。もうその受け取り続けていくような人、どんなに環境を汚しても常に掃除を繰り返してくれるような人、そういう人が必要なんです。そういう人のもとで初めて安心というものが生まれてくるわけです。で、安心すると出てくるんです。
菩薩はどうやって掃除しているんですか？
はい、菩薩はですね、一応説法によってはもう一番はですね、掃除をしています。あと仏法に触れることによって掃除します。だから自分の中に溜まった汚れっていうのは仏法に触れることによって消えるんです。例えば私だったら毎日説法をする、で朝起きたらもう執筆をする、こういうもう習慣によってね、汚れを取るわけです。なんで執筆をしてるんですかと、いや全人類の幸せのためにではなく、自分の汚れを取るためにとかね、汚れないために。だからある程度に時間をかけてこうゆっくり執筆をすると、した後は心がすっきりして、ほうそうね、もう爽やかな気持ちになるわけです。
それは仏性の働きによ
る。それはもう受けるからね、仏性の働きを。念仏するから。だから執筆をしている間はこう、もうちょうどこう、なんていうんですかね、弥陀三昧に入るわけです。で、こう打っていくから、自分の心の中に弥陀の法水が流れるわけ。再々にね、信心の溝をさらえて弥陀の法水を流せと。
まあ、皆さんしかできないですよね。
いや、こんなことないですよ。やっぱり仏法に触れていくとそういうのができてきますから。それはみんなそうです。
弥陀仏の像を拝むとかそういうの
ダメ。いや、弥陀仏の像を拝んでもダメなんですよ。像を拝んでもダメなんです。
なんか良さそうです
ね。いやいや、ダメなんです。それでね、心が清らかになるならお寺さんはみんなで清らかなんです。ね、だから仏像じゃダメなんですよ。もう本当、もう教えなんです。教えをこう通していかないといけない。お勤めだって、もうだって君は無理やり、これで浄化されるならね、ある団体の人はみんな浄化されてるんです。やっぱり自分が教えを深く理解しようっていう気持ちが必要なんです。例えばメルマガみたいなもので文章を考えるっていうのもいいんです。すごく仏法という文章をこう、これはどういう意味なんだろうかって深く理解をしようと思って書いていくとかね、こういうのがすごくいいんです。あと人にこう仏法を分かってもらいたいと思って一生懸命説明するっていうのもいいんです。そうやって自分の汚れを取る。でもそれはあくまでもやっぱり利他の気持ちがないとダメなんです。相手の汚れを取ってあげようっていう気持ちでやると、自利利他で自分の汚れも取れる。でもなかなか利他の気持ちがまだ起きてない人は取ってもらわないといけないんです。だからその非常に利他の気持ちの強い人とそばにいると楽になる。離れると苦しくなるんです。溜まってるものが吹き上がる。で、今この感情の爆発っていうのはそのコントロールができずに、もうなんていうんですかね、もう安心したぞ、いよいよブワーッとね、分かってもらいたいってのが出てくる。
いや、あの常にもう出てる感情っていうのは、まあ、ほんで普段はそこそこ抑えてるんですよ。抑えてる。
でも大丈夫となったらこう、
いや、だからすごい出したいっていうのはありますよね。
はい。で、昨日ブワーッといや、いいですよ、あの慣れてますから。
はぁーって、はぁーって言ってただけ
で。そう言ってただけで何とも思ってないですから。はぁーって、ね。まあいろいろ来るけど、こう、もう本当ね、汚れをこうぶつけてくるけど、こういう感じでこう、慣れてますから。来てくださいって感じでね。
それは相手が受け取らなかったら、
まあ、いやいや、受け取ってますよ、受け取ってますけど、その、なんていうんですかね、うまくこう、なんでクリーンヒットを受けないようにこうなんかかわしてる。
クリーンヒットを受けるの
もクリーンヒットを受けるとこうさらに怒りが増していくから、これだからそのなんていうんですか、クリーンヒットを受けるっていうことはさらにものすごい汚れが来るっていうことです。受ける側も これぐらいのペースだったら受け取り続けられるってのあるじゃん。それを失敗するとそのものすごい汚れがこう起きてくるわけ、相手から。 これ全部を一度に受けるだけの力は自分にはないとなったら、やっぱりある程度かわしながら時間をかけてゆっくり受け取らないといけません。
お出しにさせる。
そうそうそうそう。
そうしないと自分が今度怒る。
あ、その自分が汚れてくるんです。自分が汚れるともうこの地味毛量の住む世界になってくる。
まあなぜコントロールしないといけない
んですね。そうそうそうそう。
でもコントロールも必要なんですね。理性をほどほど抑えたりするのはどうなんですか。
出す人がってことですか。
あの受ける人もまあそうですね。
受ける人はだからその相手の出す量をコントロールしながら受け取り続けていかないといけないってこと。その受け答えが大事ってことなんです。そうそう、経験経験、もうさ何度もタク殴りにされた経験が必要なんです。こうね、クリーンヒットされるとそのままさ、もうね、こうのしかかられてこういうふうになれるじゃん、気持ちとしては。そうするともうボロボロにされるわけです
よ。完全に悪にされる。
そうそうそうそう。そうするともうね、今までは心が楽だったのがどんどんどんどん僕にもね、逆の屍が起きてくるわけですよ。おそうそうそう。でうわーってなると煩悩そこへパッと消えます。ここは楽ちんなんですけど、こういうことで、まあ出していくことが大事ですね。あと安心できる環境をちゃんと維持していくことが大事です。心がけて。だから理性の強い人は迷惑だからって言って離れちゃうんです。私がいると迷惑だから。だってなんでそう思うかって言ったら一緒にいると出てくるから。そう、でもそれは出すことによって楽になっていくので、迷惑だからって言って離れるってことはいつまでも出せないわけです。で出したら楽になるんです。で世の中は出しちゃいけないけど、仏法関係なら汚れはね、出したものは浄化できるんです。聴聞によって、ね、全知さえいれば出したって OK なんです。溜まってる汚れは浄化できないけど、外に一旦出てきた汚れは浄化できるんです、いくらでも。だから迷惑だからって言って離れるよりは、迷惑をかけるかもしれないけどその場にいて怒った方が早く楽になるんです。
仏法のないところではもう出したらまずいですよね。
仏法のないところでは地味猛烈の世界ですから、こういう世界なんですよ。出したらどうなるかってね、鬼が出したらいいかもしれないけどさ、ね、平民が出したらですよ、ね、もう狼と狐によってもうタコ殴りにされるじゃないですか。再起不能にされます。
仏とか菩薩が出てくると、その人が受け取ってくれる。
そうそうそうそう。だからここに浄土を作っていくっていうのは仏法です。これは家宅っていう世界、ね、みんな家宅っていう世界の中で鬼か、ね、狐か、それかもう一方的にやられるものか、その一方的にやられるものの中でもちょっと安心すると噛みついてくるものとか見下してくるものとかっていうのがいっぱいいるね。そういうもう地味毛量の住む世界になるんです。でもこう一旦これになると、 とりあえずこの外にある汚れを全部取ってあげないと何も変わらないんです。もう固定されちゃうから。だから、いやどうしたらこの世界を直せますかっていうふうにね、ただこう方法だけ聞かれても、いや取ってくれる人が必要ですってことになっちゃう。この世界に菩薩か誰かが入ってきて、ね、この汚れを取ってくれないとこの世界を変えることはできませんっていうなんです。まあこういうのよく見ますので、どうしたらいいですかっていうふうに言われて、いやどうしようもありませんっていうのが、ね、結論。分かっていただきました。
あ、じゃあだからその感情なんとかはね、しないと、そのまあ、そういう環境を作るっていうこともなかなかできないわけです
。そうそうそうそう。はい。 だからその心のある人をちゃんと着実に一人ずつ増やしていって、そのネットワークを築き上げていくっていうことがより多くの人を救うことにつながるわけです。だって全知がこう一人現れたとしても、結局その全知がいろんなところに行って話をしてる間に汚れてしてしまうから、だからまずはその安心して汚れを出せるような環境づくりが必要なんです。そういう中でその汚れを出し切って心を持った人を一人ずつ増やしていくことがまずは全知識の目標なんです。心を持つっていうのはここに溜まっていたものが全部出た状態、全部出ると心が復活するわけです。そうすると相手の汚れを取ってあげたいとかそういう気持ちが起きてくるんですよ。でも、もう取りすぎると苦しくなるからね。だから汚れを取るとともに仏法と触れていたいっていう気持ちが起きてくるんです。仏法と触れてなければこれが溜まっていくから、どんどん受け取って終わりだからね。でも心がある状態だったら受け取ってそれを仏法の聴聞とか説法によって浄化できるので、いくらでも受け取っていくことができるわけです。
取りすぎても苦しくなるって、
だから汚れっていうのは苦しみだから、もらったら人の苦しみを抜くためにもらったら自分は苦しくなるんです。
受け取りすぎたら、
そうそうそうそう。でそれをもう自分で楽にしようと思って押し込めてしまうと楽になるけど屍が出来上がるんです。こう押し込めるとね、押し込めるとその押し込めた分だけ楽になるわけで、屍がこう熱い人っていうのは何度も何度も楽になりたいと思って押し込めてきた人なんです。
何度も食べた人、
そう、何度も何度も、まあ、殺してきた人、こう、その分厚ければ分厚いほど理性が強くなる。だから理性の強さとこの 大きさっていうのは比例するわけです。
あ、抑える強さみたいなもの
ができ
る。
そうそうそう。
抑えるわけです。
はい。だから我が少なくなるっていうのはこれが出ていくっていうことです。まずはここを全部取らないと楽にはならないんです。心は。で楽に、結局一回の聴聞で取れるのはこの部分、表層の部分、取るとまた出てくる、吹き上がってくる、でまた取る出てくる、取る出てくるっていうことで定期的な聴聞が必要なんです、取るためにはね。だから水よく石をガツってことで、まあ、石に水で穴を開けるような、まあ、こまめな聴聞が必要になってくるっていうことなんです。この部分を直接変えることができないから、この石はね、石になってしまったところはその一気に取り去ることはできなくて、この表層に上がってきたこの部分だけなんです、取り去ることができるのは聴聞によって。
何を聞けば取れるんですか、それ
は。何を聞けば取れるかっていうことですか。それは自分の今の苦しみの原因を聞けば取れます。今こうね、質問されました、その質問の内容はこれですよってなったら、あの例えばさっき嫌ですと、あのおじさんが嫌ですと、この理由はこうなんですっていうことが分かれば取れます。でまた同じような問題で吹き上がってくる、また聴聞すると同じような話を聞くと取れる。で何回も繰り返していくうちに心が楽になる。もう自分に関する話が必要ですね、
はい、なんていうかね、最後に作って接するっていうのが本当に嫌なんですよね。
でも、もうだって作ると溜まるからね、
本当に嫌なんですよ、作って接するん
ですよ。だからこう苔で表面で取り繕って相手に合わせたりするとそれは嫌われないし、いいけど自分の感情を押し殺すから苦しいわけ。
普通働いたらそうなりますね。
働いたら、まあ、地味猛烈の住む世界ですからね、世の中は。
いや、その、まあ、どうでもいい人はいいんですよ。どうでもいいっていうのは、いわゆるもう本当こう外の人とかってはね、全然いいわけ。 はい、いわゆるあの人形と見るからいいんですよ、はい、いやそうでないとね、長く付き合っていくんだったら本当もう、
まあ、だから長く付き合っていきたい人ほど反発するわけです。
だからその辺どうしたもんかなって
、まあ、仕方ないです。もうこれはこういう風に出るの、出るものなんです。
いや自分の感じはいいんですよ、それは自分の感じは何とか仕上げても思いますけど、
相手
そのいやそういうのが嫌なんですよ、そういうの作って接する、
あ作って接するのもね、作って接するのは嫌だから出していっちゃうわけです、ね、はい、
だからすごいあの出してあげたいなっていうふうに思うんですけど、だからその辺テクニックをどうしたもんかっていうね、
いやだからもうテクニックも何もねないです、はい、出すしかないと。そうそうそう、もうだからもうだからテクニックも何もそれは受け取り側がもうテクニックを身につける、いやいや出す側じゃなくて、うん、その相手でしょ、だからもうそれはもう出すしかないわけ、出ちゃうものは仕方がないと、であとはもう対処すればいいんです。だから出しちゃった後はすいませんすいませんでいいんです。いやまあ大人じゃない人が多いわけです、
うん、大人かもしくはね多少感情の、まあ、いわゆる、うん、分かってくれる人、まあそう、はい、あそう、それがそうかなみたいなね、
うん、まずは出せる人に出すと、昨日のように、おお来た来た来た来た来た、うわうわうわ、はい、
かわしすぎですよね。
いや、かわしすぎてないですよ。ちゃんと受け取ります。ちゃんと受け取ってますよ。ボンボンボンボン来たじゃないですか。もしもしもしもし。でもそういうようなことを経験して心は楽になっていく。すぐには楽にならない。やっぱり時間がかかるんですよ。向かっていただきました。
まあね、本当ね、まあ、自己コントロールしたいと思ってね、自己処理。
まあ、ある程度ね少なくなればコントロールできます。今溜まってるものすごい溜まってるからちょっとコントロールができないけれども、その量が減ればコントロールできるようになってきて、ある程度こうこのタイミングで出そうとかっていうのができてくる、はい、多いと無理だけど少なくなるとこう出てあの出せるようになりますから。そうですよ、まあ、地味毛量の住む世界ですから、この世界、はい、難しいです。
押し付けてくる人はね、
はい、そうそうそう、でもそういう中でちょっとずつ浄土を作っていくのが仏教の目的なんです。分かっていただけます。じゃあ午前中は以上です。